それでは本日のメッセージを山崎牧師に語っていただきたいと思います。本日のメッセージの題は3つの使命に生きると題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書13章34節35節でございます。新約聖書190ページ、新約聖書190ページの下の段、左隅からでございます。それではお読みいたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方はお互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方もお互いに愛し合いなさい。もしあなた方のお互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。あの辺感謝いたします。それでは山崎牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。秋が日に日に深まっていきますが、どんなふうにしてこの日々を楽しんでいらっしゃるでしょうか。昨日は教会のバス旅行でして、51人の者が、老いも若きも一日を楽しみました。雨で始まったんですけども、いつの間にか雨上がって薄日を感じるぐらいの天気になりまして、本当に、心を楽しく、お互い心を通わせる会話をしながら過ごすことができましたね。さて、私自身のことを考えますと、秋、忙しい中にも物思いに、ふけるんですね。秋の生まれでしょう。初めて教会に行って、そして洗礼を受けたのも秋。伝道のためにこの身を捧げる決断をしたのも秋でした。結婚したのも秋でした。多分このままでいくと天に召されるのも秋だろうなって 思ってしまうんですけども、自分の人生を考えます。生かされている目的を思い巡らすんですね。皆さんもそういう折が人生の途上であると思います。これとても大切なことです。自分は何のために生きているのか、何のために生かされているのか、命の使い道ということを考えるわけですね。つい最近、スティーブ・ジョブズという方が亡くなりました。アップルコンピューターの創設者ですね。とても賢い、充実した人生を歩んだ人で、彼が、母校の卒業式で6年前にしたというそのスピーチが話題となりました。で、その中で彼は言うんですね。もしも今日が人生の最後の日であるとしたならば、あなたが今日しようと思っていたことをしますかって言うんですね。漠然と今日はあれしようって考えていることがあったとして、でももしこの日があなたの人生の最後の日であったとしたらば、しますか。つまり大事なことのために時間を費やせということをね、言いたかったんだと思うんですけども、価値あることのために命の使い道、漢字で表すと使命となります。英語ではミッションでしょうかね。与えられた一度限りの人生、この私の一日24時間という時間、どんなふうに使ったらば自分自身に納得いき、周りの人々にも祝福となる。そしてもちろん私を作ってくださった作り主の目から見ていただいて、いい人生お前は歩んでるぞってね、言っていただけるんだろうかって。とってもこれは大事なことじゃないかと思います。で、今日は3つの使命に生きるという題をつけました。今年私たちの教会、 精霊に励まされて前進というね、そういう標語でもって歩んでるわけですけども、毎月いただく祈りのしおりには帆船の絵が載ってます。2本の大きなマストがありまして、そこに大きな帆が描かれ、帆の上には言葉が2つ載ってます。何度かおさらいしましたけども、見ずに言えますか？ね、この本に載っている2つの言葉、1つは、あれあれ、皆さん読んでないの？ さらっと風景としても流してしまうんですか？一つの本には、福音宣教。福音を述べ伝える。福音宣教って書いてあります。もう一枚の本には、こっちはいいですか？そうそう。弟子作りとあります。教会の二つの使命。尾上聖愛教会の二つの使命、福音宣教と弟子作り、これを心にしっかりと刻みたいと思うんですけれども、でも今日のメッセージの題は三つってあるんですね。そう、教会の二大使命といったらば、今言った通りなんですけれども、プラスそれを個人レベルでもっとこう考えますと、いやいや、弟子作りの前に自分自身が弟子となることじゃないだろうか。だね。そこに思い当たりまして、この三つの使命の第一として、弟子になること、自分自身が弟子になること、ここから始めるべきだろうと思いました。弟子となしたまえ、我が主よ、我が主よ、という黒人大歌がありますね。好きな歌の一つですけども。弟子となしたまえ、我が主よ、我が主よ。そして折り返しては、心の底より、それが私の願いなんです、イエス様、あなたの弟子にしてください。で、この同じ歌、折り返しの部分をどこかで聞いたんですけどもね、心の底までって歌ってた人がいたんですね。それ聞いて、おお、心の底まで。それもいいなと思いましたね。心の底よりの叫びなんですけども、私の願うところは心の底まで、どん底までイエス様の弟子になりたい。頭だけ、知識だけのね、弟子じゃなくって、手足、もう足元まで、全生活が本当にイエス様の弟子に課せられた、そういう人間になりたいなというね、これです。皆さんそう思いませんか？ね。一生かかるんでしょう、これは。高い高い目標です。イエス様の姿に課せられていくということ。そしてそれをイエス様ご自身が私たちにくださったんですよ。最後の晩餐のあの席で。聖餐式をお定めになったあの晩に、新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさい。あなた方の間に愛があるならば、それによって全ての人はあなた方が私の弟子であるということを認める。イエス様の弟子となると言いましたけれども、イエス様の弟子の目印は何か、ね、大きな十字架を胸の上に、あるいは背中に書いた T シャツを着ることではないのですね。ジーザスという英語の文字を、染め抜いたトレーナーを着ることでもありません。そういうネックレスをすることでもありません。それらは、美しくいいものですけれども、考えてみてください。どんなにイエス様の愛を、上手にお話ができたとしても、私がね、あるいは上手に歌えたとしても、聖歌隊がね、あるいはワーシップリーダーたちが、もしも私たちが取っている行動がお互いに何かこうしっくりいかない、いつもトゲトゲしいものがあちこちにあったり、張り合っていたり、妬み合っていたりするならば、それはイエス様の弟子の姿ではないわけですよ。ね。そんな姿がちらちら見える私たちが、イエス様ですよって人に語ったところで、それは看板に偽りあり、 信用されませんよね。信じてもらえませんよね。だからイエス様は最後の晩餐の席で新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。愛し合い方については私がすでに手本を示した。また今晩から明日にかけてそれをもっとはっきりと見せてやろうというところだったんですね。あの十字架を指してイエス様は、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合うこと、これをまあ一生かけてあなた方やってきなさい。私のこの言葉があなた方の中にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子となるのだ。ヨハネの8章でね、そうおっしゃいました。本当に私の弟子となりたいならば、私の言葉があなた方のうちにとどまるように、浸透するように、これを知識でとどめるのに、暗唱聖句で終わらせずに、自分の生活の中に、生かすようにってね、そうおっしゃったと思います。3つの使命とは、その第一、弟子になることです。弟子になるとは言い換えれば、師に習うことです。そうですね。お弟子さんというのは、お師匠さんに習うんです。お花でも何とか流、そのお師匠さんがやる通りにやっていって身についたらいいんですね。お茶もそうでしょう。いろんな流儀があるでしょうけども、イエス様流の生き方、それはすでに何でも先週も学んだ通り、相手の身になってわざと自分が損をする。初めは小さな損ですけども、やがてそれが大きな損になるかも分かりませんけども、しかし損をしたとはちっとも考えない。それが私の喜び。そうやって人を生かしていく、そんな生き方ができたらどんなに素晴らしいかなと思いますね。私が愛したようにとおっしゃいました。イエス様のその忍耐強い愛、包容力の大きな愛、生まれながらの私にはこれっぽっちもないんですけども、でもイエス様のその手本を私たちはすでに見ております。聖書を読めば読むほど、その場面を思い浮かべれば思い浮かべるほど、いやすごいな、イエス様と憧れます。そのような愛し方で、弟子たちよ、お前たちも愛し合うのだ。その愛があるならば、周りの人たちは認めるよってね、お前たちが私の弟子だということ、そして納得するだろう、それこそが一番説得力のある説教だろうとね、生き方でもって証しする。これがまず第一のことと思います。そして使命の第二、イエス様の愛に触れた私たちの使命の第二は、やっぱり福音を広めることです。反戦の大きな炎、そこに大きな文字で書いている福音宣教、福音を広めることです。ここに集まった皆さんはもう福音とは何かよくお分かりですね。英語ではグッドニュース、いい知らせ、嬉しい知らせですね。どんな嬉しい知らせですか？あなた方の過去がどうであろうと、もうそれは問わない、問題ではない。人がどうあなたを評価しようが、そんなことはもう忘れなさい。私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い存在だ。私はあなたを私の息子娘とするためにできるだけのことをしてきた。私がすでに遂げた犠牲はもう分かっている通りだ、あの通りだ。さあこの愛を受け取りがよい、ね、これがいい知らせで、嬉しい知らせですよ。天の父様の絶大な愛ですよ。永遠の愛を持って私はあなたを愛した、だから真実を尽くしたって預言書の中でもそう天の父様おっしゃってますよね。そしてそれが歴史上に実現したのです。イエス様がおいでになった時に、十字架におつけになった時に、墓が空っぽになった時に実現したのです。ですからこれこそが一番大事なことだ。パウロはそう言って、相手がユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと日本人であろうと、当時日本人との触れ合いはなかったようですけども、パウロは誰に対してもね、このことを一番大事なこととしてあなた方に分かってほしいと言って伝えたんでしょ。ですからコリントみたいな第一の手紙を見ますとね、私が最も大切なこととしてあなた方に伝えたこと、 それはまず私自身が受け取ったことで、それは次のことだ。キリストは聖書に書いている通り、私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、聖書に従って3日目によみがえられたこと、そして現れてくださった。このキリシタン狩りをしていた迫害者の私にもってね、あそこに描いてますけども、これこそが福音。この福音をどうして黙っててよかろうか。さあ、全世界に出てきなさい。みんなに伝えなさい。生きとし生けるすべてのものに、あらゆる人に、このいい知らせを知らせるのだ。弟子たちをさあ、行きなさい。ね、これが、第二の使命です。福音を広めること。そして三番目が、弟子を作ること。もう一本のマストの大きな帆に書かれたことは、弟子作りです。自分がまず、主の弟子にしてください。心の底より心の底まで、我が主よ我が主よと、そういう生活を重ねて生きながら、そういう自分の生き方を持って、身近な友にイエス様のことを伝え、受け取れるように受け取ったならばさ、一緒に歩もうと言ってですね、自分が変えられたように、その人も変えられた、変えられていくことを手助けするんですね。弟子を作るとは、言い換えならば、見習わせるということですね。見習わせる。パウロはそう言いましたよ。第一コリント11章の1節。これ覚えやすいですね。1、1、1、1ですから。第一コリント11章の1節。弟子作りの一つのモットーですよね。私がキリストを見習っているように、私を見習ってください。これは大胆な言葉だと思います。たびたび私たちはそう言えませんから、私を見習いなんてね、おこがましくって。だから私見たらつまずくばかりだから、私なんか見ないで、神様見て神様見て言うんですけども、じゃあその神様見せてよって、どこ見たら神様見えるのってね。なかなか見せられないんですよね。見えないイエス様をどうやって見せるんですか。私にとって一番分かりやすいのはね、あなたの生活ですって友達は言うでしょ、ね、あなたが私を納得させてくれたならば、私信じてもいいってね、いや、私を見習いなさい。おこがましくてとても言えないけども、言わなきゃいけないんですね。イエス様を、もしあなたが、私が本気で信じて生活の中に受け入れたならば、生活のどこかの面が変わるはずです。すでに変えられているはずです。ね、まだまだもう未完成の部分がいっぱい残ってるんですけども、でも少なくともこの面はね、嘘つきだった自分が正直に変えられましたっていう、例えばそんな面とかね、もう怒りっぽくてすぐ一瞬そう即発の瞬間夜更かしだったのが、だいぶその点は変えられましたとかですね。それぞれすでに変えられ始めている、その部分について言うならば、イエス様はやっぱりすごいですよ。本当に頼もしい助け主ですよ、救い主ですよって言えるじゃないですか。で、そういう面を少しずつ広げていったらばいいんですよ。弟子作り、自らが弟子になるというそのプロセスで、イエス様の愛が行動に変えられていく、その分野が広がれば広がるほど、こういう面でも私イエス様に習っているんですだからと人に言うことができるんじゃないでしょうか。ビクター・ジョンという方のお話を最近聞きました。インドへの宣教師です。インドにはもう長いことキリスト教を宣教なされましたけども、なかなか進んでいかない、ね、圧倒的にヒンズーの国ですし、またイスラム教の国です。そういう中ですで、にそのなかなか芳しくないキリスト教宣教の歴史の中に、15年前にこの方はインドに使わされてきました。そういう中で、どんなふうに伝えていったらいいんだろう、主よ教えてください、ずっと祈られたんでしょうね。で、気づかされたのは、弟子になること、弟子を作ること、その中での 福音宣教。だから皆さん、私はクリスチャンなんですというね、そういうような自己紹介をもうやめたというんですね。クリスチャンという表現したところで、ヒンズー教徒にはね、ほとんど意味がない。またイスラム教徒にはむしろ反発さえももたらすというんですね。かつて自分たちの祖先を、こういじめて迫害したクリスチャンかお前はってなね、だからね、そんなことでなくて、変えられた一人の男、ビクター・ジョンとしてですね、その地域に住む。そしてイエス様が愛されたように愛するんだ、それが弟子の道だってことで、何か困ってる人がいた時にね、そのところに手を伸べる、お手伝いしましょう。自分の経験、技能を生かしてね。で、その人を助けることができたならば、今度似たような問題を抱えた人を助けるときにですね、最初を助けた人に協力を求めるときに、いいですよ、お手伝いします、この間お世話になりましたからってわけですよね、そうやって3番目の人、4番目の人で、こういう共通の問題がこの地域にはあちこちいっぱいあるらしいっていうときにね、地域の、まあ、コミュニティセンターみたいなものが自然そこできるね、自分がその中の中心になっていることに気がつく、でそういう中でね、折に触れて自分が実はキリストを信じて、キリストを愛している人間だということをね、ポロッと言うんです。あ、あなたキリスト信者さんでしたか。ね。で、そういう中から、一言、二言、イエス様ってすごいですよっていうときに、すでに人間関係が出来上がった中で聞くことにはね、人々は心を開いて聞いてくれる、興味を持ってね、本当ですかってね。で、実は聖書を読んだことありませんかということでね、聖書を紹介する、聖書の勉強が始まる、そういう中で納得の上で自分もその道を歩みたいと言ってね、洗礼を受ける人たちが起こされていくという、まあ、そういうようなね、ことから始められたようですよ、話聞きますとね。でそれがじわじわじわじわと連鎖が連鎖を生んで広がっていってね、たくさんの人が彼の周辺でクリスチャンになっていった。まず弟子になり、その中で信頼関係、人間関係を作って、聖書の御言葉、福音を、そして受け入れたならば私と一緒にと、使えるしもべの行動をね、一緒に取っていくという中で弟子作りが進んでいくんですね。すごく単純ですけども、すごく説得力のある彼の話、私の心に残ってます。イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいとおっしゃったのです。信奉者、審判にしなさいとか、ね、教会員を増やしなさいとか、そんな言い方じゃなくて、弟子としなさい、で死に習って生き方を真似るもの、それが弟子です。そしてイエス様はさらにね、マタイの福音書の最後の言葉では、こうやってバプテスマを施し、私が命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、ね、命じておいたすべてのことは膨大なことだと思うんですけども、でもそのエッセンスはね、全身全霊を込めてあなたの神である死を愛し、隣人を自分自身のように愛するという、そこに集約されるんですけどね、そのように愛に生きること、あらゆる生活のあらゆる面で愛に生きること、このことをしっかり教えなさいよ、これがイエス様のご命令。とするならば、この3つがやっぱりキリストを知った者の、キリストの愛に触れた者の命の使い道、使命であろうと私は思うわけですよ。だからこういう、この3つの使命に生きるものでありたい、そう思います。皆さんいかがでしょうか。じゃあその使命に生きるには、そのミッションに生きるには何が鍵ですかってね、道しるべだけでなくて、それに沿って生きるための秘訣といいましょうか、力が欲しいわけです。それについて第2ポイント B のポイントで少しお話ししたいんですけれども、皆さんよくお聞きになる関西聖職学院、関西バイブルインスティテュート、略して KBI ですね、今年ちょうど創立50周年を迎えているんですよ。先週そのお祝いの式典、 関連するセミナーがありまして、そこでそのビクター・ジョンの方のね、お話も聞いたわけですけどもね、この神学校50年の歴史の中で500人の卒業生また修了生を送り出してきたというんですね。すごいなと思います。で、彼らの、リーダー育成のね、キーワードは何かと言いますと、この3つだというんですね。十字架、聖霊、宣教。十字架、聖霊、宣教。このキーワードをポイントとして、特に学ぶ者たちの教育と訓練をしておられるということですね。そういうメッセージ、卒業生たちの証を聞きながらね、とても共鳴いたしました。今更ながらのこの3つのキーワードの持ってる意味。まず最初は十字架です。この十字架をもって、そこで学ぶ者たちに何を期待するのかというならば、許され、砕かれ、明け渡して安息する体験。そういうふうに私は自分なりに咀嚼して整理してみました。許され、砕かれ、明け渡して安息する体験です。ある卒業生の証聞いて、私ちゃんとメモ取らなかったので、正確な言葉ではないかと思いますけれども、ともかく自分はいわゆるペンテコステ派といいましょうかね、そういう教会の育ちで、聖霊に満たされたらば、もとは頑張れってね、ひたすら頑張れっていうね、お尻叩かれるような、そういうような雰囲気の中で育ってやってきたんだけども、もう疲れてましたとね、自分自身の中にいろんな矛盾抱えていて、安らぎがなかった。でも KBI に来て、自分は十字架の持っているメッセージをもう一遍見直すことができた。十字架は本当に、ね、自分は分かってなかったんだなということに気がついたということを言われたんですね。まあ、それは彼だけではありません。他の人たちもそうかも分かりませんけども、私たちの経験でも通じるかも分かりませんけども、一応洗礼を受けてクリスチャン生活をスタートするんですけども、どこかで相変わらず自分の中にはいろんなこう苦い思いがあったり、人と比べて比べっこでもってストレスを感じていたりね、ぎくしゃくがあって、自分の中に安らぎがない、そういう経験をする時があるんですけども、もう一遍あの十字架は何のためだったかということを聖書から見直すことが必要なわけですね。そこでまず受け取るべきはもちろん許しです。全面的な許しです。この方によって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。エペソ1章7節、罪の許しを受けています。許しとは何か、もうそのことは問わないということですね。ここには引用してませんけれども、ヘブル人への有名な8章10章2箇所にある言葉だよね。もはや彼らの罪を私は思い出さないという句があります。これ嬉しい言葉ですね。思い出さない。思い出せないと言ったら、まあ神様健忘症になったんかなって思うんですけどね。そうじゃなくて、思い出さないっていうのは意志です。そのことについてはもはや問わない。なぜなら私の一人息子がそのことの咎めを代わりに背負って、その処罰を十字架でもう受けておる。それでよし、付け加えるものは何もない。私の一人息子の十字架ゆえに、もはやあなたの罪を問わない、思い出さない。これが徹底した許しですよね。私たち人間関係の中でね、確か5年前もそんなことやったな、あんた言ってですね、許したはずのことをまだ覚えて、思い出しているってことは許せてないわけですよね。けども主は思い出さない、徹底した許しです。 それを自分がいただいているのだということ、これは大きな安らぎに通じます。そして砕かれること。十字架にはもう一つの意味があります。身代わりというだけでなくてね、私たちの古い性質をそのままイエス様のご自身と二つ合わせて、共にそこで処分するというね、ことです。これは奥義です。ミステリーです。しかし聖書がはっきり教えています。ローマの6章6節を見ますと、一緒に読んでみましょうかね。このポイントの私たちの、どうぞ。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、もはや罪の奴隷でなくなるためである。私たちの古い人、誰のことですか。生まれながらのわがままな性質、しぶといエゴイズム。そうです。お互いのうちにありますね、しっかりとね。で、これを天の父様は、2000年前のカルバリに集めて、御子イエス様がそこに十字架に釘付けられた時に、そこに一緒に釘付けたと言うんですよ。パウロはそう言ってます。そしてパウロはそのことを自分個人の体験というまでに、こういう私たちでなくて私と言ったんですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですってね。不思議な言葉ですけれども、この真理を自分ごととして消化した彼の告白だと思います。私も二十歳の時にこの言葉をしみじみとかみしめて、ああ生まれながらの私はあそこでも処分済みなのだ、そうなんだ、そのことがこう心の目に鮮やかになった時にすごい解放感を得ましたね。そして古い山崎哲也が死んじゃったんだったら、今誰が生きてるの？イエス様が私の中に変わって、どうもこう人間関係でうまくいかなかったね、仲間って言いましょうか、宣教師夫人がいたんですけど、もう毛嫌いしてたんですけどもね、その時から、ああこの人のことをこの上なく愛していらっしゃるイエス様が私の中に住んでいらっしゃるんだ、この人を毛嫌いする山崎哲也は死んじゃったんだ、ああありがたいな、そこが大きな解放になりました。そこが大きな転換点になりましたね。許され、砕かれ、明け渡して安息する体験。そういうところから、このキリストに仕える人生というのはですね、本格的に始まるんじゃないかと思います。もしもこの点が、あ、私はそんなことは未体験だと言われるんでしたらば、追求して祈っていかれるように心からお勧めします。何か残ります。十字架体験。そしてもう一つは聖霊体験です。聖霊体験です。聖霊のバプテスマ、あるいは満たしと表現してもいいんですが、この聖霊体験をもってですね、天来の喜びと愛を知るという体験です。天来というのは天国の天、それから来るという意味ですね。天から来る。天から来る喜び。天から来る愛を知る体験です。私は観覧祭も喜んでいます。なぜならばという一連の言葉の中に、聖霊によって神の愛が注がれているとパウロは言いました。これも KBA の卒業生の何人もの方々が異口同音で語っておられましたけれども、この聖霊に心を支配されるという経験を通して、そう、そこにそれまで知らなかった喜び、愛、それがみなぎってくる、そういう大きな転換を迎えたという証ですよね。 一大決心とか、頑張りではいかんともしなかったものがそこから動き出すということですよね。ですから、イエス様は約束されました。誰でも乾いているなら、この言葉は皆さん、ぜひ心に留めましょう。一緒に読んでください。はい。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これは何という嬉しい約束でしょうか。心の奥底から生ける水の川が流れ出るって、これは聖霊のことを指して言われたのです。一番深いところから、心の深いところから、生ける水の川、ねえ、Rivers of Living Water、生きている水の川側が流れ出る。まあ、ここにイラスト書きました。ちょっと薄くて ちょっと見えにくいでしょうか。嬉しそうな顔が輝いてます。その人の心から左側に流れが出てるの見えますか？ね、そうです。持ち前の自分にはなかったもの、生まれながらの自分にはなかったものが天から注がれて溢れ出るということを言ってるんです。で、そういうことが起こるよってイエス様は予告されました。そういう経験にあなた方が乾いてるならば、ためらわずに私のところに来なさいっていうのがイエス様の招きです。私のもとに来て飲みなさい。聖霊のバプテスマ体験は必ずこの祝福をもたらしてくれます。何人もの人たちが聞かせてくれました。私自身もそれを味わいました。もしまだならば、ぜひ乾き求めて、これを自分自身の体験とされますように。いや、最初私はそれを経験しましたというならば、なお新たな、もう一度新鮮な満たしを求めましょう。ペテロの手紙開けますと、この言葉があります。あなた方はキリストを見たことはないけれども、愛して信じて言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。ペテロの手紙を受け取ったあのローマのクリスチャンたちは、あの時目下激しい迫害の中、もう財産も没収されて貧しい中逃げ回ってたんですね。でも彼らはね、喜びに満ちて顔を輝かせていたようですよ。この言葉を見るとね。そう、あなた方はキリストを見たことないけれども、愛して信じて言葉に尽くせない、なんて表現していいかわからないほどのね、境に満ちた喜びに踊っていますって言うんですからね。いやー、すごいなと思います。それが私たちの先輩たちの日常的な姿だとするならば、それに控えて今の私たちはってね、ふっと思ってしまいます。すでにまあ結構ハッピーですけども、でももっともっと彼らはもう輝いていたんだろうな、そんな風になりたいなってね、思いますよね。聖霊体験です。そして最後は宣教。宣教、教えを述べると書きますけども、KBI に今行きますとね、こう玄関入りますと、玄関ホールに大きな世界地図あります。うちの掲示板のところにも原君が世界地図貼ってくれましたけども、まあ、10倍、20倍ぐらいの大きなやつでしょうかね。いいですね。あそこ出入りするために全世界を意識するんですよ。で、そしてあちこちに使わされている宣教師たちの写真が載っていますね。全世界、地の果てまで。私たちも教会の標語として、高砂から地の果てまでと掲げておりますけども、イエス様の胸の中にいつも全世界があったんですね。イエス様のその肉体の足が行動した範囲はそう広くありません。まあ、幼児期に迫害者ヘロデの手を逃れて、エジプトに一時疎開したことはありますけれども、それ以外はずっともう、せいぜい日本で言えば四国ぐらいのね、あの狭い範囲を行ったり来たり行ったり来たりだったんですよ。でもイエス様の胸の中にはいつも全世界があった。人がたとえ全世界を設けても、誠の命を損じたらば何の得があろう、そうおっしゃいましたし、世の終わりのことをお話しなさいました。そして最後の大宣教命令において、全世界に出ていけとね、あらゆる国の人々を私の弟子とするのだと言われたんです。 いつも世界中、日本人も含めてイエス様の胸の中にあったんですね。ですからキリストのこの大宣教命令の達成が一番の生きがいとなる、そうなるように学生たちを指導しているというのが KBI。 いいなと思います。あそこ出入りするようになったのは、まあ、あそこって初期の頃は西宮の方でしたけどもね、途中生駒に引っ越したのですけど、ちょくちょく、まあ私そんな頻繁ではないですけども、行くたびにそこの先生、大田校学院長をはじめ出入りする牧師の方々、学生たちにちょっとだけですけど触れながら、そこが醸し出している雰囲気の中にですね、とても自分の中に共鳴するものをいつも感じてきました。そもそも、まあ、KBI を、一番中心的にサポートしているのは JEC 日本福音教会というグループですけれども、彼らの働きの起こりは北欧の宣教師たちの伝道によるものでしたね。中国に宣教していた方たちが、中国が変わってしまって宣教師が追い出された時に日本の方に舵を切って宣教をし始めたって方がいっぱいいるわけですけども、そういう人たちの働きからですね、日本宣教が広がってきて今日があるわけですね。振り返ってみる時に、私高校3年生で世界宣教って言いましょうか、宣教のために自分の身を捧げる決断をしたのですけども、あの時に私にチャレンジをしてくれたのも、そういえばそういう宣教師さんだったなって思い出します。フレッド・ジャービスという名前の、本当に小柄な、私よりも背がちょっと低いぐらいのね、方でしたけど、彼も中国宣教をしていたのですけれども、同じような理由で国外追放、母国に帰れ言われてね、母国に帰る代わりに日本の方にやってきたのです。彼は小さな体いっぱいにイエス様の愛にみなぎって、あの日に集まった高校生たち、高校生の集まりだったんですね、あれはね。ハイスクールミッショナリーフェロシップ、ハイ MF という集まりだったんですけど、興味があって出かけましたらば、小さな体からほとばし出るようなメッセージでした。心を打ちました。そして志のある者は出てこいという呼びかけに私も出て行ったんですね。一枚のカードにサインしました。そこには、私はすべての作られたものに福音を述べ伝えということを自分の人生の第一目的とし、その他のことは第二にしますというね、そういう言葉が前もって書いてあるんです。これに同意するならばサインを。少し躊躇しましたけどもね。でも今すぐ出なくてもいつか必ずという思いを込めて、山崎哲也、1960、11月23日、書いて出しました。そしてそれをまた戻してもらって、賛美歌の中に挟んで、折々に、あの日私はこういう決断をしたんだ覚えてきましたね。で、そのようにやがて私が就職が決まった時に、もう一遍それを思い出し、イエス様って祈る中で、そうだ、今だ、今従いという迫りを感じてね、家族中の反対を仕切ってその決断を実行に移したわけですけども、とにかく海外からの一人の素朴な宣教師の全身震わせてのアピールに私も応えて、献身の人生が出発したんだということをね、思い起こすのです。そして、あれから10年、この JEC やら KBI とのお付き合いずっとしてきましたけど、何かそこにね、いつも水が合うというのか、そういうものを感じるんですね。皆さんご存知でしょうけども、日本においてはいわゆる福音派という一つの流れとね、それから聖霊派というんでしょうかね、カリスマ・ペンテコステ派という、2つの流れがあるようで、それがなかなかね、一緒にやっていけないというところがずっと長い歴史があるんですけども、でも KBI や、あるいはこれを中心になって運営している 日本福音教会の中には、その2つの流れがちょうどいい具合にこう合流して、広い確かな、とうとうとした流れになっているようなことを感じるんですね。50周年記念の記念誌が配る、いただけましたので、それを少しずつ見てるんですけども、この記念誌のタイトルはね、この流れの中にってあるんですよ。この流れの中にかって思ってね、パラパラめくる中に、おや、これ橋本先生じゃないか。そんな写真にも出会いました。この KBI がまだ、その名を KBI でなくて EBI と呼ばれていた時期がありました。イヴァンジェリカル・バイブル・インスティチュート。後に20年前に移ってから関西で K と変わったんですけどね、その EBI の時代、実は橋本先生はこの聖書学院の講師としてずっと招かれて、そこで講義をしていらっしゃった。だから当時の初期の先生方やその学院のスタッフの方やね、の方々の間に混じって真ん中に橋本辰巳先生の顔が見えるわけですよ。で、そんなものを見ながらね、へえ、じゃあこの教会も何ていうか、この流れのね、初期の頃からその中にあったんだなってことを思ったんですね。そして長い年月を経て、今50年経って私もここにおるわけですけど、この水の合う感覚は何なんだろうかってね、前から思ってきましたけども、なんていうかこの50年前、今が一つの流れの中にこうつながっているような思いをしております。十字架、聖霊、宣教、この3つのキーワードの中で、そこに学ぶ者たちが罪の許し、また砕かれる体験、明け渡して安息を得る体験をしていく、聖霊の豊かな満たしのもとで天来の喜びと愛とを知る体験をする、そして目を世界に、この命令の達成こそが私の一番の生きがい、そういう意識で生きるようになる。これは日本の宣教の中でとてもとても大切なこと。このような流れの中で生かされてこそ、本当に力ある日本宣教ができる器たちが育っていくんだろうなってね、思うわけです。これからも KBA の働き、尾上聖教会としてもサポートし、応援していくべきであろうと思います。まあ、それはともかくとして、今日お互いしっかりと胸に留めたかったのは、私たちに授かっている3つの使命です。命の使い道です。ますますイエス様の弟子に自らなりましょう。弟子になりながら、チャンスが与えられたならば、誰にでも福音を広めていきましょう。そして信じると、誰かが言ったならば、その人に寄り添って、その人もイエス様の弟子となれるようにお手伝いをしましょう。その中で3つのキーワードを自分の中にも生かしつつ歩んでいきたいと思うのです。では皆さん、立ち上がって共にお祈りしましょうか。そういう尾上聖教会でありますように。ではどうぞ、主の語りかけられたことがどんなことでもあるならば、それを持ち出して感謝し、また願いを捧げましょう。みんなしてお祈りしましょう。しばし、どうぞ。天のお父様、感謝します。ありがとうございます。 ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。感謝します。では今朝の私たちの祈りを一緒に捧げたいと思います。どうぞ私の後についてご自分の祈りとしてお祈りください。天のお父様、絶大な愛を感謝します。一人用の命まで犠牲にして救いの道を開いてくださいました。おかげで私も救われました。十字架に現れた愛に私も習っていきたいです。生まれながらのエゴイストですけども、許さで砕かれて新たにされる道があることを感謝します。聖霊を歓迎します。私のうちにも満ちてください。渇きを癒してください。私の内からも愛と喜びが川となって流れ出ますように、隣人を潤しますように、多くの人々の救いとなりますように、助けてください。イエス様、あなたの弟子にしてください。心の底まであなたの弟子にしてください。生涯かけてお仕えできますように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。なお一言祈らせてください。天の父様、 KBI を感謝します。50年の素晴らしい歴史を感謝します。排出された500人の方々を感謝します。目下学んでおります兄弟姉妹一人一人を整えてください。十字架、聖霊、宣教のキーワードが全身差し貫いて本当に有能な働き手となれますように、釈迦兄弟や原兄弟もそのために整えてください。また一年学びたいと言って学んでいます松丸純子姉妹も一信徒としてなお整えられて良き働き手となれますようにお願いします。ハレルヤ、感謝します。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。